私たちは今年のアドベント大降節に、カンバーランド聴導教会の定めている聖書日課から朝の礼拝も夜の礼拝も同じ御言葉から聞いています。今日はヨハネによる福音書が与えられました。今お読みした中で37節に、あなたたちはまだ父のお声を聞いたこともなければ、お姿を見たこともないと記されています。これはこの時主イエスを取り囲んでいたユダヤ人の人たちに対するお言葉です。しかしこれは私たちにも当てはまることだと思うのです。私たちは神の声を聞いたという方はあまりいないのではないでしょうか。神の声を聞いたことがない、姿を見たこともありません。それなのに私たちは神様を信じることができています。あるいは神様を信じたいと思ってこの幽霊拝に来て礼拝を捧げている方もいらっしゃるかもしれません。まさに信仰というのは見たこともない神を知る、そのようなものであるということを私たちは思うわけです。しかしそれはとても不思議なことです。神を見たこともない、その言葉を聞いたこともないけれども信仰が成り立っている。だからこそいつの時代においてもどこにおいてでも誰でも信じるということが可能になるということができます。34節後半に、あなたたちが救われるためにこれらのことを言っておくと主イエスは言っています。そしてここでは随分厳しい言葉が連ねられていますけれども、その厳しい言葉もあなた方が救われるためなのだと言われます。聞いたことも見たこともない神を信じるということができる道にあなた方を招くためだという招きの言葉です。今日のお昼は、聴導の方々と先週信仰告白洗礼を受けられた12名、1人お休みでしたけれども、11名の方を囲んで、お祝いの昼食会をいたしました。この12名の方々は、今から3週間前ですけれども聴導と面接があり、お一人お一人がどうして洗礼を希望しているかという証しをされました。ある方は涙ぐみながら、またもちろん聴導の方々が涙を誘われるという場面もありました。洗礼を受けたいという決意に至る証し、その恵みを淡々と語るその言葉を聞いて私も心を動かされて思わず目が潤んでしまった。その時に、ああ主が働いてくださっている、神様を見たこともないしその声も聞いたことがないけれども、私たちはそのように、あ、ここに神様が働いている、そして信じることができるのです。それはただ主イエスが共にいてくださって、その主を信じた、そういうことができると思います。主イエスはここで、もし私が自分自身について証しをするならその証しは真実ではないと語っておられます。これも厳しい状況で語られたものです。17節で主イエスが癒しの奇跡を行われた後、今ここで私と共に私の父が働いておられる、だから私も働いている、これは神の業だと言われました。ユダヤ人たちはそのことに腹を立てて、ますますイエスを殺そうと狙うようになりました。以前からイエスを殺すその殺意があったのでしょうけれども、その殺意がだんだん強まってきたといえます。なぜそのように殺さないわけにいかなかったかというと、彼らからすれば一介のナザレの大工の息子が、私は神の言葉であり、私の父である神が私と共に働いている そんなとんでもないことを言い出したからです。信じるに足りない、それは傲慢な言葉と彼らは思いました。神を冒涜する言葉を語り始めている、そのように彼らは思ったのです。そうなると問題は、一体このイエスという方が信頼に値するかどうかという一点にかかってきます。それで主イエスは言われるのです。私が自分自身について証しをするなら、その証しは真実ではない。ここに証しという言葉が何回も出てきています。あるいは真実という言葉が用いられていますけれども、この証しというのは、まず何よりも法廷での言葉、裁きの場における言葉だということです。裁判をするためには証人がいないと成り立ちません。その時当事者もまた証人として立てられるということがあります。その証しは真実ではないというのは、訳によってはその証しは信用できないと訳す人もいます。私たちがニュースをまた新聞で読んで、あるいはテレビの解説を合わせて聞いて、とても複雑な思いをすることがあります。ちょうど今日は衆議院の選挙が、このヨベルホールも会場として行われていますけれども、私たちは政治家の話を聞きながら、一方では私たちが選んだ政治家ですし、その政治家たちが国会とかテレビの番組インタビューで真実を告げていると、こう制約しながら語っている言葉、始めから終わりまでそのことを真っ赤な嘘だとは思いません。まあ、少なくとも嘘とすぐ分かるような語り方はしていませんから、まあ、その意味で真実味があると言ってもいいかもしれませんけれども、どこか、私たちは、信頼できる言葉かどうかと疑ってしまうところがないでしょうか。まあ、そういう時私たちもつらい思いがあります。今日のところで主イエスはユダヤ人を裁いておられます。裁いておられる中で、自分は間違いないということだけを言い張っても、それではあなた方が信用しないということも確かでしょう。私について証しをなさる方は別におられる。これもまた不思議な言葉ですね。そしてその方が私についてなさる証しは真実である。まあ、私たちは神を見ていないのに、こうしてイエスが語る言葉に耳を傾けながら、イエス様が言われる真実というのは一体どういうことなのか、その真実というのは何に支えられているのかということを知りたくなります。証しというのは繰り返しになりますけれども、これは法廷の言葉です。法廷における証し、証言が信用されるかどうか、それが問題になります。しかもここでも問われているのは、イエスという方が何か悪いことをしたということではなくて、主イエスご自身が父なる神の子であるかどうかということが、ここでの論争の的です。言い換えれば、父なる神の子としてここに来て何をしているのかということです。例えば25節にこういう言葉があります。死んだ者が神の子の声を聞く時が来る。今やその時である。その声を聞いた者は生きる。つまり主イエスの言葉が信用できるかどうかということは、私たちの命に関わること、生き死に生死に関わることです。主イエスの言葉を信頼できるものとして受け取るかどうかによって、私たちの命に関わりのある重大なことが起こってくる、そう聞き取ることができます。主イエスの証言は、実は主イエスご自身が裁き手としての証言です。ユダヤ人が裁判官であることははっきりしています。ただその前に被告として主イエスが立っておられるように見えます。しかも しかしここでも実は問われているのは主イエスこそ真実の裁き手であるかどうかということです。そのことは言い換えればあなた方は自分が裁判官だと思っている。しかしそれは真実かどうかということをイエス様は説いておられるのです。そういう意味では少し先に39節このような言葉があることを心に留めたいと思います。あなたたちは聖書の中に永遠の命があると考えて聖書を研究している。ところが聖書は私について証しをするものだ。以前に読んでいた訳では調べるという言葉が使われていました。なんとなくここに研究するという言葉が用いられるとそぐわない気がします。私たちも昔よく教会でも使われていて聖書研究という言葉がありますけれども、研究というと専門の学者がやるようなことで私たちは聖書を学ぶぐらいでいいのではないかと思います。まあ、そのことがちょっと気になって、この言葉をギリシャ語やまた仲介を調べたことがあります。そこで改めて知ったことですけれども、これは研究するというのが正しい訳です。当時のユダヤ人の学者たちが聖書を研究するという言葉を使っていました。それはただ歴史を調べるだけではなく、永遠の命があるかないかということを学者として調べていたのです。学者の権威を持って調べそして裁くのです。ところがあなた方は永遠の命が見つからない。なぜかというと聖書は私について証しをするものだ。聖書が語っているのは命を与えられる私のことを語っているのに、その私を抜きにして聖書の中に命を調べてもそれは見つかりっこない。イエス様はそのように言っておられるのです。今日の説教の準備をしている間に、少し、道をそれながら、ある牧師が書いた、牧師の聖書の読み方また祈りについての生活の本を読んで、驚きました。それは、詩編40編のことを引用しながら書いたものでした。詩編第40編7節にこのような言葉が記されています。あなたは生贄も穀物の供え物も望まず、焼き尽くす供え物も罪の代償の供え物も求めず、ただ私の耳を開いてくださった。この言葉を自分でわざわざ直訳して耳を開いてくださったというところを、耳をもう一度新しく掘ってくださったと訳したというふうに書いてありました。この掘ってくださったというのは英語だと、これは英語で書かれた本なんですけれども、ダッグアウトという言葉で表現していました。ダッグアウトというのが、そのような意味の言葉であるということなのでしょう。しかしこのダッグアウトというのは、私たちもし野球に馴染んでいると野球の用語として耳慣れているかと思います。両軍の選手たちが控えているところは土を掘って低くして、それをダッグアウトっていうんですね。罪の代償の供え物をしようとした、罪を戒める聖書を読んで罪が分かったら罪の贖いをするものを神様に捧げなければならないと掟に書いてある通りにしようとした。けれども神はそれらのものを受け入れなかった。神は何をなさったかというと、耳をもう一度新しく掘ってくださった。それは耳が塞がっていたからです。そのために神の言葉を聞くことができなくなっていたからです。神の言葉がよく通じるように 耳を掘ってくださった。聖書をいくら読んでも神の言葉が通じなければ意味がありません。その牧師は続けて言います。神の言葉を聞く耳を持たないままで聖書を読むということがある。そして世の牧師たちはしばしば神の御声を聞かないで聖書の研究を一生懸命する。特に聖書の学者はその意味で大きな間違いを犯すのだから気をつけるように。その人自身がヘブル語を自由に訳すことのできる知識を持ちながら自分をそのように戒めています。続いて40章の8節に言及しています。40章8節にはこのような言葉が記されています。そこで私は申します。ご覧ください。私は来ております。私のことは巻物に記されております。少しずつですけれども神の声が聞こえてくるような気がします。神が耳を開いてくださる。その時に発見をします。聖書の中には私のことが書いてある。私のことを神が語っていてくださる。その神の声を新しく聞き始めるのです。その時に私の神よ、そこで聞こえてくるあなたが語るその御旨を行うことを私たちは御旨とし、またその言葉のために私たちの耳を開いて、そして言葉を受け入れさせてください。そこから本当に喜びがあふれてくる。そのように歌うのです。主イエスはユダヤ人たちが聖書を研究しながら神の声を聞いていないということをここで言っています。ですからあなたたちはまだ父の声を聞いたこともなければお姿を見たこともない。またあなたたちは自分のうちに父のお言葉をとどめていない。まあ、私もそういうところがありますけれども、聖書の言葉をいくら読んでも神の言葉が心の中に入り込んで、また私たちの内なる言葉となって私たちを生かすものとなっていない。その時には聖書の言葉を語るそのことが表面的なものになってしまう。そのようにこの牧師の言葉を改めて教訓として受け止めました。神が私たちの耳を掘って、そして私たちが本当に神様の言葉を聞くことができるようにと、そのように招いてくださっている。聖書とは私たちにとっては書かれた言葉で、また読む言葉であります。しかし書かれた聖書の言葉はもともとは語られた言葉であった。そのことを私たちはよく忘れてしまいます。書かれている言葉を私たちが読んでいるときに、この言葉はただ読む言葉ではなく聞く言葉であるということを忘れがちです。耳が塞がっているからです。耳が塞がったままだと主イエスを信じることができないままです。そうすると何が起こるかというと、最終的にイエスを殺すことになるのです。私たちはしばしばそういう意味でイエスの言葉を殺すのです。読んでいて読んでいない、心の中に入ってこない、聞いていて聞こうとしない、主イエスを自分の内側の言葉としないままでいます。先週の礼拝で信仰告白洗礼へと導かれた12人の方々はみんな信仰に導かれました。誰が導いたのでしょうか。どのように導かれたのでしょうか。どうしたら信じられるか、 そのような題を掲げながら今日の御言葉を読むときに、私たちのどうしたら信じられるかという問いは、信じることができそうもないものや、また信じることができないと主イエスが決めている、そのようなものがなぜ信仰に至りうるのかという問いになってきます。ここで語られる信仰とは、主イエスを信じることです。40節の言葉で言えば、あなたたちは命を得るために私のところへ来ようとしない、その御言葉です。そのことからすると、信じるというのは、命は主イエスにあると信じて主イエスのところに行くことです。信仰告白をされ、洗礼を受けられた方々たちは、この口座教会に導かれ、教会の仲間と なられました。このことは、主イエスのところについにたどり着いたということです。そのことを考えるときに、私が今読んでいる愛と自由の言葉一日一章という、古今東西のキリスト者の優れた言葉を366集めて一日一章ずつ読むことができる本がありますけれども、そこの、ちょっと先をめくってですね、最後のところ、12月31日のところに、日本の有名な説教者であった上村正久先生の言葉があります。このような言葉です。ちょっと古い言葉ですけれども、なぜ我々は魂の上において今日このようにむさ苦しいものがあるのか、なぜもそっと震わないのか、あまりにイエスを見くびるからである。少し飛ばして、我々はイエスを見くびるから姑息である。イエスをしもべにするから我々はやはり悪魔の圧政を受けているのである。どうして心の底からイエスの前に降参して惜しげなく自分を捧げないのか。捧げないから富むことができない。いくらやりくり算段しても泥深いところに陥って、そこから、ますます苦しくなるばかりである。ちょっと古い言葉ですけれども、いくつか面白いなと思ったのは、なぜもそっとしているのかとか、なぜもう少し元気が出ないのか、今のこのキリスト者たちにも言えることではないかと思います。信仰生活がやりくり算段になっているっていうのも皮肉だけれども当てはまるなと。今日だけでもなんとか間に合わせよう、日曜日だからキリスト者らしくしよう、礼拝に行こう、一生懸命取り繕うのだけれども、毎日生きている中で私たちは主イエスを見くびってはいないか、ちょっとドキッとさせられる言葉でした。今日のところで主イエスはユダヤ人たちの心の中にあるものを見抜いていると言いましたけれども、そこでとても大事な働きをしている鍵の言葉、それが後半に出てくる誉れという言葉です。私は人から誉れは受けない、41節にあり、44節に互いに相手から誉れは受けているのにと語られています。ここで用いられているギリシャ語はドクサという言葉です。あるもの、ある人について、これはこういうものとか、人が判断したときにそれはつまらない、価値がないということもあるし、また逆に素晴らしいと評価することもあります。その判定の結果、例えばある人を褒めます、それはその人にとって栄誉になります。それが誉れ。ヨハネの福音書の中にも栄光という言葉が何回も出てきますけれども、それはこの誉れと同じ言葉です。ユダヤ人が互いに相手からの誉れを受けることに心を奪われるようになっていると主イエスは言われます。そしてその結果どうなったかというと、前に遡って42節によれば、あなた方のうちには神の愛がないという判定になっています。 ここが鍵です。人々からの誉れだけを心に、だけに心を奪われて神の愛を知ることができない。神から愛されているということを尊ばない。これも考えてみると不思議なことで、主イエスをここに取り囲んでいるユダヤ人たちからは、まあ、その人たちは皆信仰熱心だと言われている人々です。少なくとも自分たちは信仰熱心なつもりでいます。ところが44節では主イエスはこれらの人々の中に、相手からの誉れは受けるけれども唯一の神からの誉れを受けようとしない、求めようとしない思いがあるとはっきり言われています。神に見られている、神から尊ばれている、神の眼差しの中で自分がどのように見られているかということがどっかに消えてしまっている。それはこの世の誉れを受けようと努力するからである。本当に厳しい言葉です。教会で牧師が、長老が、私その働きにおいて本当に神のために働いているのか、仕えているのか、この町の人が、自分の家族が救われるために、私たちが本当に神様に仕えているだろうか。誉れを受けるというのは、ある役を持っている人には誘惑となる言葉です。私たちは誉れを受けないよりは受けた方がやりやすいし、ほっとするところがあります。またそのことを求めて一生懸命になってしまうということもあります。私たちの心がどこにあるかということが問われます。そうしますと、私たちにとって本当に大切なことは、神の眼差しの中にある、その中にある自分、そこで見えてくる主イエス、またそこから見えてくる自分の罪ということではないでしょうか。そのために私たちは一生懸命聖書の言葉に耳を傾けるのです。上村先生が、私たちがイエスを見くびっているのではないかと言われたとき、結局主イエスを自分のしもべとして、自分の役に立つ救い主であるということを求めてはいないかということを問われています。その時には完全に悪魔の虜となってしまっています。主イエスのしもべではなく悪魔の支配を受けるということは、私たちの日々の生活の中にしばしば襲ってくることです。2週間後の主の日に、私たちは主イエスのご降誕を祝います。クリスマスに私たちが祝うのは、まさに救いそのものがここに現れるということです。ここに私たちがクリスマスを祝う大きな喜びがあります。またそこで私たちは自分自身を見つめ、そして私たちが本当に主イエスのご降誕の恵みに預かるかどうかということが、かかっています。信仰告白をする、また洗礼を受ける、それにあたって証しの言葉を聞いたときに、信仰というのはこのように素直になることだと改めて思わされました。神が作ってくださった通りのまっすぐな人間になるということです。若い12歳の人から、また人生のさまざまな経験を経て洗礼へと導かれた方々、どの方も本当に神様が作ってくださった通りのまっすぐな人として洗礼を受けられた、そのことを本当に聞けたことは幸いなことでした。私たち一人一人も素直な幼子になることができる。今ちょっとこう拗ねてしまったり、信仰の曲がり角に来ていても、私たちもまた素直になることができる、そのように思わされました。そして洗礼を受けた方々は、幼子のような素直な心を持って御言葉を受け入れて、主イエスによって受け入れられた、その証人になれたことを本当に感謝いたします。 私たちもまた生涯を通して変わらずに主イエスが示してくださった神の眼差しをいつも心に覚えていくことができる、私たちも恵みを受けることができる、その幸いを覚えたいと思うのです。2週間後に私たちは心から主イエスキリストのご降誕を喜び、また私たちもちょっと今くすんでしまっている、ちょっと汚れてしまっている心をもう一度新たにし、幼子のような心になって、本当にこの主イエスキリストがこの世に私たちの罪のために、十字架で死んでくださったイエスキリストが間もなく来られる、そのことを心から喜ぶ時を待ちたいと願います。お祈りいたします。